ルカ11。イエスがある場所で祈りを終えると、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。イエスは彼らに言った。祈るときはこう言いなさい。天におられる我々の父よ、あなたの皆が聖なるものとされますように。あなたの王国が来ますように。あなたの御心が天で行われるように、地でも行われますように。日ごとのパンを日々我々にお与えください。我々の罪をお許しください。我々も自分に負い目のあるものを皆許します。我々を誘惑に合わせず、悪いものからお救いください。また彼らに言った。あなた方のうち、真夜中に友人のところへ行って、友人よ、パンを三つ貸してください、という人がいたとする。すると中から、面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めたし、子供たちも私と一緒に寝床にいる。起きて何かを渡すことはできない、と答えるだろうか。あなた方に告げる。その人は、友人だからという理由では、起きて与えなくても、相手がしつこく頼むため、起きて必要なだけ与えるだろう。だから、あなた方に言う。求め続けなさい。そうすれば与えられる。探し続けなさい。そうすれば見つかる。叩き続けなさい。そうすれば開かれる。求めるものは皆受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれるからである。あなた方のうち父親で、息子がパンを求めるのに、石を与えるものがいるだろうか。魚を求めるのに、魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのに、サソリを与えるだろうか。このように、悪いものであるあなた方でさえ、自分の子供に良い贈り物を与えることを知っている。まして、天の父は、求めるものに聖霊を与えてくださる。イエスは口を聞けなくする悪霊を追い出していた。悪霊が出ていくと、口の聞けなかった人が話し始め、群衆は驚いた。しかし彼らのある者たちは言った。彼は、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊を追い出しているのだ。また他の者たちはイエスを試そうとして天からの印を求めた。しかしイエスは彼らの考えを知って言った。内輪で分裂する王国はすべて荒れ果て、内輪で分裂する家は倒れる。サタンも分裂しているなら、どうしてその王国が立ち続けられるだろう。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊を追い出していると言っている。私がベルゼブルによって悪霊を追い出すなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのか。だから、彼らがあなた方を裁くものとなる。しかし、私が神の指によって悪霊を追い出しているのなら、神の王国はあなた方のもとに来ている。強い者が武装して自分の家を守っているとき、その財産は安全である。しかし、彼より強い者が襲って打ち勝つと、頼みにした武具をすべて奪い、戦利品を分ける。私と共にいない者は私に反対し、私と共に集めない者は散らす。汚れた霊は人から出ると、休み場を求めて乾いたところを通り巡る。しかし、見つからないので、出てきた自分の家に戻ろうという。戻ってみると、家は掃除され、整えられている。そこで出て行き、自分より悪い他の七つの霊を連れてくる。そして中に入って住み着く。その人の後の状態は初めより悪くなる。イエスがこれらのことを話していると、群衆の中から一人の女が声を上げていった。あなたを祝した胎と、あなたが乳を飲んだ乳房は幸いです。しかしイエスは言った。むしろ、神の言葉を聞いて守る人たちこそ幸いである。群衆がさらに集まってくると、イエスは語り始めた。この世代は悪い世代である。印を求めるが、ヨナの印の他には何の印も与えられない。ヨナがニネベの人々への印となったように、人の子もこの世代への印となる。南の女王が裁きの時、この世代の人々と共に立ち上がり、彼らを罪に定める。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。見よ、ここにソロモンより偉大なものがある。ニネベの人々が裁きの時、この世代と共に立ち上がり、この世代を罪に定める。彼らはヨナの宣教によって悔い改めたからである。見よ、ここにヨナより偉大なものがある。 明かりを灯してから地下室やカゴの下に置く人はいない。入ってくる人に光が見えるよう食台の上に置く。体の明かりは目である。目が健全なら全身も光に満ちる。しかし目が悪ければ体も闇に満ちる。だから自分の内にある光が闇でないか注意しなさい。もし全身が光に満ち、暗い部分が少しもなければ、明かりが輝いて照らす時のように全身が明るくなる。イエスが話していると、あるパリサイ人が食事に待ちた。イエスは家に入って食卓に着いた。パリサイ人はイエスが食事の前にまず身を洗わなかったのを見て驚いた。主は彼に言った。あなた方パリサイ人は、灰と皿の外側はきれいにするが、内側は強奪と邪悪に満ちている。愚かな者たちよ、外側を作られた方は内側も作られたのではないか。しかし、内にあるものを貧しい人々への脅しとして与えなさい。見よ、そうすればすべてがあなた方にとって清くなる。しかし、パリサイ人よ、あなた方は幸いだ。八か、運か、あらゆる野菜の十分の一は納めるのに、税義と神の愛をなおざりにしている。これらを行い、十分の一もなおざらにしないようにするべきだった。パリサイ人よ、あなた方は幸いだ。街道の定石や町場での挨拶を好むからである。律法学者、パリサイ人、偽善者よ、あなた方は幸いだ。人に気づかれず、その上を歩かれる墓のようなものだからである。律法の専門家の一人が答えた。先生、そんなことを言われると、私たちまで侮辱することになります。イエスは言った。律法の専門家よ、あなた方も幸いだ。人々には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本その重荷に触れようともしない。あなた方は幸いだ。プロゲンタたちの墓を建てているが、彼らを殺したのはあなた方の先祖である。こうして、あなた方は先祖の行いを証言し同意している。彼らがプロゲンタを殺し、あなた方がその墓を建てるからである。それゆえ、神の知恵も言った。私は彼らにプロゲンタや使徒たちを使わす。彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それは世界の基礎が据えられて以来流されたすべてのプロゲンたちの血の責任をこの世界に問うためである。アベルの血から祭壇と聖書の間で殺されたザカリアの血に至るまで。そうだ、あなた方に告げる。その責任はこの世代に問われる。律法の専門家よ。あなた方は幸いだ。知識の鍵を取り上げたからである。自分たちも入らず、入ろうとする人々を阻んだからである。イエスがこれらのことを彼らに言うと、律法学者たちとパリサイ人たちは激しく怒り始め、多くのことを問い詰め、イエスの言葉尻を捕まえて訴えようと待ち構えていた。